私たちは今日ですね、出エジプト記の13章の17節から、出エジプト記の13章の17節からですね、17章までをまとめてみたいと思います。これはイスラエルのですね、最も原点となるですね、体験が記されております。私たちの心はですね、過去の痛みを忘れることができるからこそ、ね、正常を保てるっていう面があるかもしれません。でも一方で恵みを一緒に忘れてしまうっていうことが何よりも問題です。聖書の中ではですね、いつも神様がイスラエルの民をエジプトの奴隷状態から解放したことを毎年リアルに思い起こすように、それが過ぎ越しの祭りとしてなっています。それは現代ですね、キリスト教会においてはイエス様が十字架にかかったことと復活、それに結びついています。また私たちは聖餐式の旅ごとにですね、過ぎ越しの祭りを実は再現しているという面があります。それともう一度、もう一つですね、これは多くの人が理解してないところでありますが、バプテスマっていうのは何を指すかっていうと、バプテスマはイスラエルの民がですね、海を分けて救い出されたということを思い起こすのが実はバプテスマなんだということなんですね。で、13章の17節からをちょっと見ていただきたいんですけれども、間違った、13章の17節からのところでですね、ここに書いてあるのは、エジプトのファラオがですね、イスラエルの民を去らせたとき、この地図を見てほしいんですが、普通だったらナイル川のふも、下流のゴセンの地からですね、まっすぐいわゆるペリシテの地っていうところにパッと行くんですよ、普通は。ね、ところがそこはエジプトの要塞がたくさんあるわけです。だから、近道であっても一番エジプトにもう一度追われてしまったらね、イスラエルの民が心変わりしてしまう。だからエジプト軍が追ってこないルートへと神様は導いた。それがこの赤い丸で囲んである、その航海をですね、渡る道なんですね。神様はイスラエルを導くにあたってですね、聖書の中に出てくるのは13章の22節を見ると、ね、13章22節を見ると、昼は雲の柱、夜は火の柱といって、こう雲の柱、こうもうちょっとかっこいいと思うんだけど、まあ、とにかく昼は雲の柱が彼らを導き、夜は火の柱がっていうことでですね、イスラエルの民を導いたということなんです。今私たちは生活の中で雲の柱、火の柱を見ることはありません。でもね、先ほど黙想の中で見た御言葉ですが、僕はこの箇所、第一コリント3章16節17節は第3版の方がとても好きなんですね。なんか新しい版は個人一人一人のうちに聖霊が住んでおられるって感じが見えるんだけど、実はここで何よりも中心なのはですね、パウロがコリントの教会に向けて書いた。コリントの教会っていうのは本当にどうしようもない教会だったんですよ。問題だらけの教会。 その問題だらけの教会に向かってパウロが語ったのはね、あなた方、いわゆるコリント教会の群れが神の神殿だって言ったんです。そう、これ私たちにしたら、この私たちの教会の集まりが神の神殿なんです。神の御霊が一人一人に宿るっていうこと以上にですね、神の御霊が私たちの交わりのただ中に宿っているんだ。コリント教会はね、その中でアポロにつくとか、パウロにつくとか、キリストにつくとか言ってですね、互いに批判し分裂し合い、そしてどっちがですね霊的かとか言って教会を分裂させるようなことをやってた。それに対して、もしあなた方が神の神殿を壊すなら、あなたは神を敵に回すことになるんだよ。神の神殿、教会を壊した者を神様は裁くんだよって恐ろしいことが書いてあるんです。で、言いたいのは、私たちの信仰生活の中心にこの信仰者の群れがあるんです。私たちはここから、ね、この神の神殿からそれぞれの家庭に、職場に使わされるんです。そしてまたこの神の教会に帰ってくるんです。だからこれは現代でいう雲の柱、火の柱なんです。私たちはここにおいてですね、互いのことを分かち合い、そして祈り合うことができる。その点がですね、忘れられるがちかな。で、そういう中で今ね、神様が雲の柱、火の柱でもってモーセとイスラエルの民をどこに導いたかというと、さっき言ったようにね、海辺に導いた、目の前は、ね、ここにあるように海大変で、あとをですね、なんとエジプトのファラオが後悔してね、イスラエルを解放してしまったっていうことを後悔して、精鋭の軍隊を率いてですね、襲ってきた。その時にイスラエルの民が言った猛烈な皮肉がある。14章11節を見てほしい。14章11節、イスラエルの民はモーセに言った。エジプトには墓がないからと言って、アラノで死なせるためにあなたは我々をここに連れてきたのか。エジプトってのは、ね、当時から墓だらけってことは有名だったんだけど、ね、ピラミッドは王家の墓でしょ。ところが、ね、あれは王家の墓であって奴隷の墓ではない。で、イスラエルの民はピラミッドを建てるためにですね、大変な強制労働をさせられた。だからここで猛烈な皮肉なんです。エジプトには我々の墓がないからといってこんなところに引っ張ってきたのか。エジプトに仕える方が良かった。だから自分はエジプトで奴隷だった方が良かったって、ね、でもついこの前ね、もう本当にエジプトでの奴隷の苦しみの中で救ってほしいってイスラエル自身が言ってたのに、ね、こんなはずじゃなかった。それに対してモーセは彼に言った。恐れてはならない。しっかり立って、今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。主があなた方のために戦われる。あなた方はただ黙っていなさい。あなた方はただ黙っていなさい。そして主はモーセにですね、14章16節17節、イスラエルの子らに前進するように言え、あなたの杖を上げ、あなたの手を海の上に差し伸ばし、海を分けなさい。海を分ける、ね、こういう写真を見けた、これ見てほしいね。 海を分けるというのは、だから本当に航海が2つに分かれて、ね、そしてその2つに分かれたですね、海の中をイスラエルの民はですね、前に進んだ。この時ですね、ちょっとなかなか理解しがたい、言葉なんですが、14章の20節のですね、14章20節の共同訳はですね、雲と闇があって夜を照らした、夜を照らしたっていうふうにですね、訳すことができる言葉を書いたんです。夜を照らして、これは起こったのは夜なんですね。そして目の前には神の光が照って、後ろにはですね、雲がですね、イスラエルの民とエジプト軍の間に入って、エジプト軍が追いかけることができない。前には神の光があって、そして彼らはですね、この間を通った。14章21節ですね、主は一晩中強い東風で海を押し戻して、海を乾いた地とされ、水は分かれた。私たちの人生にも夜の体験があると思います。で、それについてですね、夜、今日一番最初にですね、詩編72編を購読しました。詩編77編っていうのはね、皆さんパッと見て驚いたと思うけど、ね、神様を呼び求めてるんだけど、ね、神様のことを考えるとかえって心が暗くなっちゃう、ね、で神様が遠く感じて何もやってくれないように思う。でそういう中で詩編77編の11節12節ここに書き抜いたようにですね、主の不思議な御業を思い起こし恐ろしい裁きの御業に思いを巡らすといって、本当にかつて主が私たちを救ってくださったことに思いを巡らそうというふうになっているわけです。そういう中でさっきのですね、この海が2つに分かれている、そこにですねエジプト軍は馬も戦車も騎兵も持ってですね、わーっとこの海の中に入ってきた。そこのところで14章24節25節に書いてありますけれども、主は火と雲の柱の中からエジプトの陣営を見下ろし、陣営を混乱に陥れ戦車の車輪を外してその動きを阻んだと言って、ね、エジプト軍が戦車の車が外れて動けなくなっちゃった。その時になって14章25節ですね、エジプト軍はイスラエルの前から逃げよう、主がイスラエルのために戦っている。でも彼らが逃げようって思った途端ね、こういう絵はなかなかないんだけど、水が元に戻ってね、この時はイスラエルの民はもう海を渡ってるんですよ。でエジプト軍はこの2つに分かれた海のただ中に入って、でモーセが手を差し伸ばすと海の水がバーッと戻って、エジプト軍が皆死んじゃったって話なんです。エジプト軍は残った者は一人もいなかったと書いています。でこれらを要約するにはですね、14章の29節から31節、これは後悔の出来事の要約ですね。一緒に読める人は読んでいただきたいと思います。出エジプト記14章の29節から31節です。イスラエルの子らは海の真ん中の乾いた地面を歩いていった。水は彼らのために右も左も壁になっていた。こうして主はその日イスラエルをエジプト人の手から救われた。イスラエルはエジプト人が海辺で死んでいるのを見た。イスラエルは主がエジプトに行われたこの大いなる道からを見た。 それで民は主を恐れ、主とそのしもべモーセを信じた、ね、改めてね、この主は偉大である、また主がされてくださったモーセは素晴らしいと言って感謝した。そのことがですね、これは私たちね、航海なんてさ、海が分かれてね、通ったことはないよね。それを現代はどういう意味かっていうと、ちょっとここに書き抜きましたが、コリント人の手紙第1の10章の1節から4節を見るとですね、パウロはこう語って、私の人たちは皆ね、雲の下っていうのはさっき栄光の雲の下にいて、皆海を通っていった。そして皆雲の中と海の中でモーセにつくバプテスマを受けて、だからバプテスマっていうのはモーセと一緒にですね、海を渡ったってことなんだ。で、どうしてね、これが出エジプトの出来事と結びつくかっていうと、この時までですね、エジプト軍はイスラエルを追ってきたわけですよ。その前はイスラエルはエジプトの奴隷状態だったんです。で、この海が2つに分かれたことを通して、エジプト軍はもうイスラエルを追うことがなくなった。イスラエルはエジプト軍から完全に解放されたんです。私たちはバプテスマを受けるときにですね、一番最初の約束は何かっていうと、バプテスマを、ね、受けてもらうときに一番の約束は、これから偶像礼拝をしませんって約束してもらう。また、サタンの、ね、誘惑に負けずにですね、私はこれから主を信じていきます。だから、それまでは、ね、この世の偶像礼拝の民と一緒の生活をしてたけど、これからはもう偶像礼拝とは完全に 縁を切ります。これからは主にのみ信頼してきますっていうですね、一つの区切りなんですよ。で、それ以降はもう私たちはね、サタンの誘惑から、ね、に耳を貸さない。で、そうは言ってもなかなかね、バプテスマを受けても思い通りにならないところがある。そういう中で書いてある言葉がこの下に書き抜いてますが、第一コリント10章13節、神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさいません。この言葉はね、結構有名なんだよね。だいぶ前にですね、池井理香子さんがですね、こうオリンピックに出られなくなった時にですね、なんか知らないけどどっかで聞いたと、ね、あなた方を耐えられないよ、試練に合わせることはありませんって、その御言葉を聞いてですね、元気が出たっていうね、池井理香子さんがクリスチャンだったって話はちょっと聞いてないんだけど、まあ、とにかくそれほどに、ね、運動選手なんかでパッと出てくるような言葉なんで、この中心はね、神は真実な方だって、ね、だから、ね、耐えられるように試練とともに脱出の道を備えてくださる。脱出の道が備えられる。脱出の道はさ、イスラエルにとってはこうやって海が2つに分かれることだったよね。皆さんにとっての脱出の道は何か、人それぞれあるんですよ。振り返ってみるとね、もうあの時はもう私の人生終わりだと思ったんだけど、あそこから不思議な形で道が開かれたなって。だから主に従ってて大丈夫なんだよってことですね。で、そのことがですね、主の救いを覚えてですね、15章になって、15章はですね、この航海が2つに分かれて救われた後のですね、賛美ですね。特に覚えたいのは15章6節。15章6節読める人は一緒に読みましょう。はい。主よ、あなたの右の手は力に輝き、主よ、あなたの右の手は敵を打ち砕く、ね、神の右の手、神の右の手が私たちを救う。そして神の右の手によってですね、それを見た者が15章の15節の3行目を見ると、 カナンの住民の心は皆溶けたと言ってね、これから約束の地に押し入ったのカナンの人々はですね、もうイスラエルの神には勝てないと思った。そして15章18節、主は常しえまでもすべ治めておられる、主のですね完全な支配をですね彼らは体験して本当に喜んだってことですね。あのイスラエルの救い、ね、だからサタンの支配から解放され、エジプト軍から解放されたと。私たちは別にね、エジプト軍の攻撃を受けることはないね。でも、この世の権力者の、攻撃だとか圧政の中に置かれる時がある。その時に私たちに与えられている救いについてですね、ここを見てほしいんですね。ヘブル人の手紙ではですね、神の御子が私たちと同じ血と肉を持つからとなってくださった目的は、それはご自身の死によって死の力を持つ者、すなわち悪魔を無力化するためであり、また死の恐怖によって一生涯奴隷となっていた人々を解放するためでした。私たちを恐怖からの救い主キリスト、私たちはキリストに救うことによってですね、死の恐怖から解放された、死の奴隷状態から解放された。だからかつてイスラエルの民がエジプトの奴隷であった。私たちは知らないうちにですね、死の恐怖の奴隷状態になっている、ね、この世の権力者はね、俺の言うことを聞かないとお前の立場はなくなるぞ、仕事もなくなるぞ、ついにお前は飢え死にするぞみたいな形で、脅す。その脅しから私たちは解放される。だからそういう意味でイスラエルがエジプトから完全に解放されたということは、私たちにとってですね、死の支配からの解放を指しているというふうに言えるかと思います。でこれで万々歳じゃなくて次の絵を見てほしいんですけれども、イスラエルがこうやって紅海を渡った、紅海を渡った後ですね、何が起きたかというと、ここに、メラって書いてあるんだけど、新科学ではマラなんて、マラってのは苦い、これは何かというと、水がなかった、でそこにある水を飲んだら苦くて飲めなかった。それが15章の23節、15章23節、アラノを治めた、シュルのアラノって書いてあるね、シュルのアラノって、こうシナイ山の上の方にシュルのアラノって書いてありますが、とにかくシュルのアラノをめぐってですね、このマラっていうところに来たら、水が苦くて飲めない。で、民はモーセに言った、我々は何を飲んだらよいのかと笛を言った。さっきね、モーセを信じたって言った、モーセを信じたんだけど、それからね、3日経ってですね、モーセよ、俺たちに水がないのかと言って、こう怒り出した。でその時に15章の25節、モーセが主に叫ぶと、主は彼に一本の木を示された。彼がそれを水の中に投げ込むと水は甘くなった。だから木切れを水の中に入れたら水が甘くなった。どうしてそうなったかは分からない。ただね、それをもとにですね、主はそこで彼に掟と定めとを授け、そこで彼を試み、そして言われた。どういうことかというとですね、要するに問題が生まれて、目の前に困難が生まれたら、主に叫び求めて、ね、主の方法を聞いたらいい。主はその時その時に不思議な形で、ね、救いの御手を差し伸べてくださる。だから大切なのは、困ったら主にお祈りをし、そしてそこで示された主の、ね、技を従うことなんだ。でそれをとまとめると結局ですね、15章の26節、ね、あなたの神主の御声に確かに 聞き従いって、確かに本当に聞き、ね、主の目にかなうことを行うなら、ね、かつてエジプトで、ね、あなたが病気になったようなことは、そういう病気は二度とあなた方には起きないんだ。で、私は主、あなたを癒すもの。私は主、あなたを癒すものって、これとっても響きがいいね。ね。これよくね、お見舞いの時にね、とてもいい御言葉ね。私は主、あなたを癒すものって、こう、一言でさ、なんか言ってるね。で、ここでは、苦い水が甘い水になった。ね。私たちは、確かにいろいろと、ね、病気にかかるけど、ね、最終的にはすべての病気から解放されますよね。私たちはやがて復活するんですよ。すべての人が何らかの病名がついて死ぬんだけど、ね、聖書の世界では死で終わりではなくて、神様は復活の体を与えてくださって、復活の体を持つときに私たちはあらゆる病から解放されている。そういう意味で完全に主は私たちを完全に癒すことができる方。そういう意味で、ね、私は主、あなたを癒すものっていうのは、ね、もう復活まで考えると本当に全てのクリスチャンに成就する言葉なんだよってことですね。で、それからそれでですね、簡単に済まなくて、今度彼らは真の荒野に向かう。あ、ごめんなさい、ちょっと待って。その後ですね、ちょっと南に行くとエリムっていうところに行くんですね。エリムには12の泉と70本の夏目ヤシの木があるというですね、本当に大きなオアシスに彼らはたどり着く。ね。そこで本当にまたほっとするんですけれども、そこからですね、さらに南に行く。それが真の荒野ってですね、これちょっと見にくいかもしれないけど、真の荒野って黄色で枠を囲んでるんですが、そこのところでですね、今度は食べ物がなかったね。飢え死にする。16章3節、これもね、本当になんか、イスラエルの民が全員揃ってよくこういう皮肉を言えるもんだと思うんだけど、16章3節、ね、エジプトの地で 肉鍋のそばに座ってパンを満ちたりまで食べたとき、我々は主の手にかかって死んでいたらよかった。だってさ、エジプトで奴隷状態で強制労働で大変に苦しんじゃない、肉鍋なんかあったのかって思うんだけど、多分あったんですよ、ね、10年に1回ぐらいあったんだよ多分ね。奴隷を使う人はですね、たまにいいことを見させるんです。だから彼らは昔振り返ってね、もう本当に、いや、肉鍋のそば周りにいたことがあったんだってね、それは一生に一度だったかもしれない。だけど、そのことをですね、思い出して、でも今ここで俺たちは死にそうじゃないかって。で、とにかく悪いのはモーセなんですよね。で、残念ながらね、私たちが、人に関わるときに一番大変なのはね、人間ってはどんなにいい思いを味わったとしても、目の前に問題が来たときに、目の前に問題が来て不安になるときですね、いつも誰かのせいにしたいんです。身近な人のせいにしたいんです。だから、ね、モーセを今まで崇めてた。でも目の前にこういう問題が出てくると、悪いのはモーセだって話になるんですね。日本語でですね、触らぬ神にたたりなしっていうのがありますね。だから関わることによってかえってですね、私たちは批判されるってことがあるんです。それでパウロはですね、コリントの教会に向けてね、こう言った、ね、パウロはコリントの教会のことで心を痛めてですね、必死にコリント教会のために労してたんですけども、パウロはこう言った。第2コリント12章15節ね、 私があなた方を愛すれば愛するほど私はますます愛されなくなるのでしょうかと。クリスチャンはね、隣人を愛するように命じられてるでしょ。隣人を愛するっていうのはこういうことなんです。隣人に関わって隣人のお世話をすればするほどですね、隣人が期待外れの状況になった時に手伝ってくれた人を批判し出すんです。だから私たちは人に関わることによっていつも攻撃にさらされるんです。でもこれこそが私たちが耐えるべき道なんです。隣人を愛するっていうことはそういうことなんです。必ず隣人が都合悪くなったらついこの前まで助けてくれた人を批判するんです。それは残念ながら全てので、ね人に起きること。でもそういう中で神様はね、イスラエルのための主に対する不平を聞いたっていう言葉が出てきます。そして天からパンを降らせる、16章4節、天からパンを降らせると言って、その理由は何かというと、4回にわたってですね、16章7節、8節、9節、12節とですね、4回にわたってね、主に対する不平を主が聞いたから、主に対する不平を主が聞いた、主に対する不平を主が聞いた、主に対する不平を主が聞いた、だから主は助けるんだと言って、天からパンを降らせた。不思議だね。不平言うからってね、黙っとれとか言ってですね、もう面倒見てやらんとか言うんじゃなくて、主は天からパンを降らせてくださったと言って、ここからマナっていうのが出てくるんです。16章31節ですね、天からのパンが、16章31節、蜜を入れた薄焼きパンのよう、ね、蜜を入れた薄焼きパン。で、彼らがそれを集めるとですね、16章18節、たくさん集めた人にも余ることはなく、少しだけ集めた人にも足りないことはなかった。こう不思議にね、このパンは一人一人のお腹の中に立って十分なエネルギーになっていく、ね、たくさん集めたって、ね、腹が膨れすぎることはない。少なく集めてもですね、それで腹が満たされる。要するに主ご自身が養ってくださるということの象徴なんです。でも16章20節、明日のことを心配してですね、やっぱりより多くですね、集めていこうと思ってより多く集めた人はどうなった。翌日になったら集めたものは腐ってた。でも6日目には16章22節、2倍のパンをですね、集めることができた。どうしてですか？6日目になんで2倍のパンを集めることができるんですか？それは7日目は主の安息で、7日目はパンを集めちゃいけないんです。だから7日目働かなくてもいいように主はね、6日目に2日分のパンを与えてくださったってこと。これはもうイスラエルは今も本当にですね、安息日っていうのは徹底してますね。本当はね、クリスチャンホームでもね、本当に私たち、そうできたらいいと思うんだけどね、日曜日にね、お勉強なんかしちゃいけないんですよ。日曜日は洗濯もしない。ね、日曜日は一切の労働から解放されるんです。それでも、必要は満たされる。それがとにかくですね、聖書に書いてあること。そのことがですね、最後に申命記の8章3節でこういう御言葉になって、人はパンだけで生きるのではなく、人は主の御口から出るすべての言葉で生きる。ここに書き抜いてますが、これは有名な言葉ね。イエス様が40日間の荒野の誘惑あった時にさ、石をパンに変えてみろってね、サタンから言われた時にね、人はパンだけで生きるのではないと、と書いてあると言って、 あのね、多くの人はね、この人はパンだけで生きるではないという言葉で、ね、止めちゃうんだ。そうじゃなくて、主の御口から出るすべての言葉で生きる。だからパンは大切なんですよ。それ以上にパンを得るための生き方が書いてあるんです。昔ね、本当に日本軍がさ、兵隊をね、戦地に追いやるときにね、人はパンだけで生きるではないと聖書に書いてあるそうだぞとか言ってねで飢え死にさせたって話がある、ね、でも聖書に書いてあるそうじゃないんですね。主の御心を第一にしたら、ね、パンの必要は満たされるんだ。だからパンのために生きるんじゃなくて、主の御心を第一にしたら必要は満たされるんだよっていうのが聖書に書いてあること、ね、だからここで書いてあったのはね、彼らの不平を主が聞かれた。彼らの不平を主が聞かれて、そして主はパンを降らしてくださったってことなんですね。で、これでじゃあハッピーハッピーかっていうと、そうじゃないっていうのがね、またこうね、エリムから今度来て、ここに黄色で記しましたが、レフィディムって書いてあるのは、この新科学ではレフィディムなんです。レフィディムっていうところに来て、今度はどうなったかというとですね、また水がない。17章4節、私や子供たちや家畜を渇きで死なせるのかと言って、モーセを石で撃ち殺そうとした。ついこの前までモーセ様っていう感じだったのに、ね、またモーセを石で撃ち殺そうとしたって言うんですよ。ひどいね。本当にすぐにコロッと変わる。これはイエス様の時もね、イエス様をね、こうダビデの子にホサナと言ってエルサレムに迎え入れた人々は、3日後にね、十字架につけろって罵り出したんで、どうしてかというと、イエス様が弱々しくですね、ローマのピラトの総督ピラトの前にですね、裸同然の姿で立って、イエスはローマ軍から解放してくれないということが分かった途端ですね、十字架につけろ、彼は嘘つきだとか言って罵った。だからついこの前まで感謝していた人をですね、十字架につけろって。ここでモーセも同じなんですよ。モーセも彼らに殺されそうになった。で、17章4節、モーセが主に叫んだ。で、主はおっしゃった、あなたがナイロを打ったあの杖を手に取り、そして行け、私はそこホレブの岩の上で、ホレブの岩の上、レフィリムっていうのはもうほとんどシナイ山なんです。シナイ山とホレブって同じなんですね。とにかくそのホレブの岩の上に立ってですね、そしてあなたの杖でその岩を打て、岩から水が出て民はそれを飲むと言って、岩から水が出る、不思議ですね。そして岩から水が出た。で、その結果が17章7節で、17章7節はとても大切な御言葉なので、これも一緒に読んでみたいと思います。17章7節、新改訳で17章7節、はい、それで彼はその場所をマサ、またメリバと名付けた。それはイスラエルの子らが争ったからであり、また彼らが主は私たちの中におられるのか、おられるのかと言って主を試みたから。で、ここでマサっていうのはここにちょっと書き抜きましたが、試み、ね、彼らが主を試みた。またメリバっていうのは争った、ね、もう単純にね、神様助けてくださいって言えばいいのに、神様助けてくださいって言ったら可愛いのに、そうじゃなくてね、神様は嘘をついてるんだ、ね、我々をここで渇きで死なせようとしてると。本当にどうしてその神様助けてくださいって言うんじゃなくて、 神は我々の中にいるかどうか証明しろみたいな形で自分たちの願い通りに神様を動かそうとするのか。だから主を試みるっていうのはね、神様私の願い通りにやってくれたら信じてやってもいいよみたいな話なの。とんでもない話。主は私たちの創造主であるのに、ね、自分のやり方を主に押し付けようとする。それがここで起こった神を試みるってことなんですね。それでその結論としてですね、覚えたい御言葉がですね、あなた方がマサで行ったようにあなた方の神である主を試みてはならない。申命記6章16節という言葉が書いてあります。これ私たちの生活の中でね、主に助けを呼び求めるのはいいんですよ。でもね、私の願い通りにやってくれないともう教会も行かない、信じてあげない、信じてあげないと、信じなくて苦労するのはお前の方だろうかってところで、そうやって主をですね、自分の願い通りに動かそうとして試みることがある。でその後17章の8節からのところを簡単に言いますが、アマレクっていうのがですね出てくるんですね。アマレクっていうのはこのリフィリムでこう岩から水が湧いた。でこう荒野ではですね、こう水の湧くところ泉を持ってるかどうかっていうのは生命線ですから、水が湧いたって聞いた時にですね、アマレクというですね遊牧民がイスラエルに攻めかかってきた。これはイスラエルがエジプトから出て初めての戦いです。でこれまではエジプトの奴隷状態だったね。で神様がエジプト軍を遮ってくれてたでしょ。今度荒野でシナイ山の麓に来た途端ですね、遊牧民がイスラエルの民に襲いかかってきた。その時にどうしたんですか。モーセはヨシュア、ね、後継者のヨシュアに行ってですね、男たちを選んでアマレクと戦いなさい、17章9節ね。で、一方モーセとアロンとフルは丘の頂に立った。で17章11節、これは有名な箇所ですね。モーセが手を挙げている時にはイスラエルがアマレクに勝ってた。でも疲れて、手が降りてくるとですね、イスラエルは負けてきた。でどうしたかっていうと、モーセをですね、石の上に座らせて、アロンとフルはですね、両脇でですね、モーセの手を支えて、モーセの手が降りないようにした。だからモーセが手を挙げてるってことは、祈りの手を挙げる。祈りの手を挙げると、イスラエルは勝った。要するに、言ってることはですね、イスラエルの軍事力によって勝つんじゃなくて、あくまでもモーセの祈りによって勝つんだ。大切なのは主への祈りなんだよってことなんですね。だからここでもですね、戦うのは主ご自身なんだ。17章の16節の終わり、主は世々にわたりアマレクと戦われる。ここから後のサムエル記でですね、サウルがアマレクと戦うって話につながってくるんですけども、とにかく一番最初のイスラエルの戦いっていうのはここに出てくる。でその戦いの勝利はモーセの手が上がってるかどうかだった。で今日のところをさ、ずっと見てね、もう大体水越の祭りの原点である、でエジプトの長男がみんな死んじゃってかわいそうなんだけどね。でそれによってイスラエルが救われたってさ、で彼らはそれを喜んでたはずなんだよ。とにかく自分たちが奴隷状態から解放されたね。でも変なところに導かれたと言って、目の前は海だと言ってね、俺たち墓がないところで殺そうとするのかと言って神様に、訴えてね。でモーセは水を開けた。で、モーセさんありがとうと言って、で今度また水がないと言ってですね、俺たちを乾きで殺すのか、またパンがないと言ってですね、どうしてくれるんだと言って、でとにかくですね、 すぐにもうありがとうの後にすぐにですね、とんでもないことをやってくれたなとか、もうこれの繰り返しなんだよね。本当にこのイスラエルを見てるとですね、このイスラエルの民っていうのは本当によっぽどバカさんじゃないって思いません？ね、日本人はここまでバカじゃないんじゃないかなって思っちゃうんだけども、でもね、聖書によるとイスラエルっていうのはアダムの子孫のね、サンプルなんですよ、見本なんですよ。一番悪いサンプルかもしれない、まあ、とにかくですね、でもこのサンプルから、ね、イエス様はイスラエルの子孫として生まれる。で、実はですね、私たちの中にもですね、それと似たところがあるんじゃないかなと。なかなか難しいところだけど、ぜひですね、御言葉の光というデボーション誌使ってほしいんですが、今ね、この9月号から僕がエレミア書を書いてる。エレミア書の17章というと、とっても有名なことが書いてあるところがあるんです。エレミア書17章9節ですね。人の心は何よりもねじ曲がっている、それは癒しがたい、誰がそれを知り尽くすことができるだろうか。人の心は何よりもねじ曲がっている、また欺くもの、それは癒しがたい。人間の心は本当にですね、ねじ曲がってて癒しがたいんだ、それを知り尽くすことができない、知り尽くすことができないほどに人間の心がねじ曲がってるんだっていうのがね、有名なエレミア書17章9節の御言葉の、ね、たまたま今日の、ね、マナー、あ、なんだ、御言葉の光の今日の日にちにそれがちゃんと書いてある、ね、まあ、とにかくイスラエルの民を見るとまさにそのイスラエルの民の心はねじ曲がってる。実は日本人の心も日本人の心にねじ曲がってるんですよ。私たちどっかでねじ曲がってるところなんです。それは知りがたい、計りがたいほどにねじ曲がっている。でも今日のところを見るとね、神様は忍耐に忍耐を重ねながらね、不平を言われても天からパンを降らせ、さっき言わなかったうずら、ね、肉としてうずらを、ね、与えた、から岩から水を沸かせ、神様は本当にですね、イスラエルの民を導いた。でもやがてね、神様ももうこれ以上ダメだっていうところでイスラエルを一度国を滅ぼすんですよ。国を滅ぼして彼らをやっぱり苦しみ、もうちょっと苦しまないと分かんないよって形で苦しみを与えることによってですね、彼らを立て直した。これは私たちの人生にも起こるよね。神様は適度に苦しみを与えてくれるんで、それは私の人生にとってはですね、神様を信じたけど何もいいことがなかった、もうこれで私の人生終わりかみたいなね、思うところがあったとしても、そこでなお主にすがっていると主は不思議な形で脱出の道を備えてくださいね、後悔の水が真っ二つに分かれるようにあなたが救い出されるということが起きる。大切なのは主を待ち望むこと、そしてそれと同時にですね、人の心はねじ曲がっているっていうんだけど、ねじ曲がっている、またこれは欺くものっていう言葉で言うとです、欺くものっていうのは皆さんが知っている一つの名前とつながる。欺くもの、イスラエルの元の名前はヤコブでしょ。ヤコブの名前には欺くものっていう意味がある。奪い取るもの、欺くもの、実際にヤコブはね、お兄さんとかお父さんを欺いて長子の権利を奪い取った。でヤコブがイスラエルだった。だからイスラエルはだからこうやって欺く、癒しがたいものっていうのだから、あ、イスラエルってやっぱりねじ曲がってんだな。でもよくよく考えたら私たちの心もねじ曲がってるんだな。で、いや、だからいつでもね、主を思い起こして主を忘れちゃいけないんだと言っても、あんまり変わりはしないっていうところがあるんだよね。そこのところで何度もねやり直してんだけども、また同じ間違いを繰り返しちゃうってことが皆さんの中にも起きるんではないでしょうか。その時どうしたらいいの？ ねじ曲がっている私たちのためにイエス様は十字架にかかってくださったんですよ。イエス様はヤコブの子孫として、イスラエルの子孫として人間となり、イスラエルの罪を負うばかりか、私たち全ての罪を負って十字架にかかってくださった。だから癒しがたいから、ね、どうしようもなくねじ曲がっているからこそイエス様は十字架にかかる必要があった。自分の決心で変わることができるぐらいだったらイエス様は十字架にかかる必要はないんです。ともう一つ、イエス様は十字架にかかった後復活して私たちに聖霊を与えてくださった。私たちはここにいる誰一人として自分の意思で信じている人はいないんです。自分の意思ではあるんだけど、その背後に聖霊の働きがある。聖霊の働きによってイエスを主と告白しているんです。だから信仰告白は聖霊の技なんです。だから、ね、私たちは決して自分を、ね、正当化する必要はないんです。繰り返し間違ってしまう。でも間違ってしまう私のためにイエス様十字架にかかってくださって、あっちへフラフラこっちへフラフラなんだけど、そういう私たちにイエス様は聖霊を与えてくださって、聖霊によって私たちに祈りを起こしてくださる。そのように聖霊が私たちの中にですね、働いてくださる。まさに三位一体の神が私たちの信仰を導くんだよということですね。だから今日の出来事ですね、イスラエルって本当にどうしようもないな、私はこれから見るとずっとまともなんだかとなっていうんじゃなくてね、私の中にイスラエルと同じようなですね愚かさを発見したときに、いや、そういう私たちのために三位一体の神が働いてくださり、イエス様は十字架にかかって私たちに罪を負い、そして私たちに聖霊を与えてくださったんだって話につながるんだということを覚えたいと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、本当に私たちは繰り返し、愚かなことをしてしまいます。どうかあなたの御業に期待しながら生きることができるようお守りください。自分の罪が示されたら本当に正直に主にすがり、そして主に助けを求め、主ご自身が私たちの心を変えてくださることに信頼して歩んでいくことができるよう守ってください。私たちをあらゆるサタンの誘惑からお守りください。尊き主イエス・キリストの名によってお祈りします。アーメン。